この番組を収録しておりますのは5月27日金曜日の現在時刻21時5分を回ったところなんですけども、今日午前中大阪地方裁判所におきまして、令和新選組衆議院議員大石晃子さんが橋本徹さんに訴えられた裁判の第2回口頭弁論が行われまして、でまあそれにですね、まあ、多くの方々がその傍聴をしたいということで、傍聴券をこうゲットしに並んでおりまして、で何か知らないけど榎田さんも並んでねと言われたもんですから、私もあの別に見るつもりはないっていうか見てる暇なんかないんですけど、あの並ばされまして、で抽選券をいただきまして、で抽選券にはパソコン抽選券と書いてありまして、別にパソコンって書かなくてもいいんじゃないかと思ったんですけど、そこに番号が打っておりました。私の番号は今日は2016番でございまして、まあ、2016と言いますと熊本大分大地震が起きまして、私の人生がねじ曲げられたあの2016年を連想させる不吉な数字なんですけれど、で案の定あの私は外れまして、で私の一番違いの2015番だったんですかね、をゲットしていたのが、ウォール・ハンナでございまして、で、彼はですね、彼もほとんどあの桜モードで並んでいて、もし当たりが出たら他の方に回すという、まあ、そういう約束で並んでいたにもかかわらず、当たってしまった途端にやっぱり見たいな、中に入りたいな、いいよねというそういう欲求に支配されるようになりまして、まあ誰も止めることができません、行けばっていう感じで、そして彼は法廷の中に消えていったのであります。で残されましたのは私と前島君でありまして、その後に行われる、この弁護士の先生たちの記者会見があるわけですが、それの生配信の準備をするために、その大阪地方裁判所の隣の隣、天満警察署の隣にあります大阪弁護士会館の9階の会議室まで上がってって、そこで設営をしなきゃいけないんです。で今日はねまた暑くてですね、なんともう大汗、玉のような汗をかきながら、セッティングを行いまして、そしてまあ配信作業に移ったというところで、でまああのね、我々の準備が終わるぐらいの頃に涼しい顔をしたウォール・ハルナが現れまして、いやなかなかいい裁判だったねとかいう感じで、本当にねもう彼も偉くなったなっていうことで、前島君から多分一言あるんじゃないかなと思いますけども、それではお送りしてまいりましょう。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC 関西新大阪 F スタジオからオンデマンド放送でお送りしております。お相手は私榎田信也門と、
はい、2013番、前島です。なんかね、息しなね、もう春菜さんだけ当たって、みんな絶対にみんなに伝えるから、何があったか伝えるからと言いながら、何があったか未だに伝えてくれない、はい、そんな思いでいっぱいです。
さあどうぞプロデューサー。
いや僕はそんなに偉くもなってないですし、前島くんがあのとあるカメラマンさんをえらいこき使ってたのがちょっと気になりました。
あ、そうですか、はい、でもそのカメラマンさんにご飯までおごるという大盤振る舞いをする、さすがプロデューサー偉くなりましたね。
ちゃんとね、あれね、ほんま、あのね、あのやっぱりあの傷の舐め合いってちょっと大変ですよね。
傷の舐め合いというか、ね、あのそのカメラマンっていうのがね、あのにゃんがつく太郎さんなんかさ、ね、
言わんかったの名
前、はい、ね、あのちょっと蔵寿司に行くためにこう無理やり呼び出して、こう蔵寿司に行ってすぐ返すということを ね、 あの春菜さんがやってるわけですよ。
新幹線見えたやんかちゃんと。
まあ、あの次ちょっと自己紹介待ってますから、
すいません、
続いてどうぞ、
はい、いやみんな平日に動けていいね、エグです。
ありがとうございます。まあ諸事情あるんですけどもね、
そうですね、はい、
そして
止めにはいけない。
FMC 九州水前寺公園 FMC サテライトスタジオにいるのは多分この人です。
はい、前島社長の皆さんが番組慣れしてきて嬉しい、キラウエアユコです。
番組慣れっていうのはね、これね、すれてきたっていう言い方もできるんですけどね。ということでございまして、で、まあね、その今回はあれですか、名誉毀損ですかね、その裁判内容ね、はい、で、折しもですね、この FMC もこの名誉毀損の、大波大嵐の中に巻き込まれつつあるようでございまして、はい、うちの番組に対して削除依頼というのが送られてまいりました。これはうちの QIC という番組がありまして、この番組、この番組じゃないですか。で、これこれうちのサイトで、自分自前の、まあ、サーバーといいますかね、サイトがあるんですけど、fmc.or.jp というね、で、ポッドキャスト用にシーサーブログっていうところのサイトを曲がりしてるんですね。で、そこの、シーサーブログのその管理者を通じて削除依頼というのがやってまいりまして、はあはあ、で、これが、これの今ブチブチっていうのは何、
ブチブチ言ってますね、なんかね、
ブチブチって、多分キラウさんが何かいじってませんか、なんか。
いや、大丈夫です。
いじんないでくださいね、下手な端子とかね。まあ、ともかく、これがですね、去年の3月ぐらいですよ、
はい、
もうこれ番組のデータはもう消してあって、はい、もうほとんど残骸なんですよ。ほうほうほう。で、これタイトルだけ見ると、気になるのは令和納豆またトラブルかだっけな、なんかそういう見出しが残ってるだけなんですけど、多分これなんですよ。で、調べたら今令和納豆さんの関係者の方とおぼしき誰かが、
はいはい、
YouTube であるとかいろんなところに、まあ、その令和納豆と書いてあるだけで、
うんうん、
削除依頼をこう乱発しているという情報が出ております。で、このシーサーブログから来たもの、その情報を今から読んでみますとですね、掲載されている場所はこれだというそのアドレスがまずあって、
はい、
で、その掲載されている情報、大変お手数ではございますが、このページには私、これ私って言ったら、その削除依頼をなさった方の一人称ですね、はい、私が著作権を持つ画像や文書、私に対する侮辱、名誉毀損に値する誹謗中傷が掲載されていますので、全ページの削除対応をよろしくお願いします。
あら、
そんな私、著作権をこう、ね、侵害したり侮辱したりしてるんでしょうか。
著作権を侵害してるのはね、例えば今榎田さんが着てる T シャツとかね、
これ著作権じゃなくて肖像権かもしれません
ね。
私ミッドナイト前島 T シャツを着てるんですけど、これはもう前島君肖像権もないですから。
あ、そうですか。ないことになってる。
もうこれでもう消滅してるんで、もう諦めてください。これはもうあくまでこれ商標です、これはも
う。そうですね。
これこのまま特許庁に登録商標で、これは私が登録してもいいんだぜっていう。
っていうか、もうすでに顔がちょっと変わってるんで大丈夫です
よね。そうね、この時とは違うよね。
スイムになりますよね。
でもさ、こう我々が横に伸びるとさ、まあまあいいや、やめて。とにかく侵害されたとする権利、名誉毀損、プライバシー侵害、肖像権侵害、著作権侵害と。
名誉毀損で、プライバシー侵害、あ、うん。
で、これ権利が侵害された理由、長い間私の実家の近辺を徘徊する人物、近辺で警察に職務質問を受ける不審者、インターネット上で誹謗中傷等の権利侵害を繰り返す投稿者が後を絶ちません。これらの悪質な嫌がらせをする人物と、この、まあ、この FMC のね、記事に因果関係はないかもしれませんがねえよ。相手方が触発されている可能性はあるかもしれませんのねえよ。問題解決へのご協力をお願いを含め、お力添えいただけますと大変嬉しく思います。残念でした。拒絶で。これに関してちゃんと正式回答をもしておりますので、それを読み上げます。
はい、
この記事の場所、この記事は私どものラジオ番組 TYC の2021年3月21日放送分のポッドキャスト版ブログです。すでに番組の音声ファイルは削除しており、これ削除ってのはこれで削除したんじゃなくて、もともとサーバーの容量を削り、ケチりたいから消しただけの話ですよ。もうとっくに消したんですよ。で、配信記録としてそのブログの記事が残ってるだけですと。で、掲載されている情報について、著作権を持つ画像や文書、そのようなものは一切ありません。私その方に対する侮辱、名誉毀損に値する誹謗中傷、これは 実際に、私に関わりのある弁護士を、に頼みまして見ていただきました。回答に30秒かかりませんでした。見た瞬間にどこにもねえよそんなのっていう一言で終わりました。侵害されたとする権利、これ名誉毀損とかプライバシーとかいろいろ著作権とか言ってますが、プライバシーにあたる記述一切ありません、著作権も、侵害しておりません。肖像権も当然侵害しておりません、その長い間実家の近辺を徘徊する人やら警察やの職務質問やら、インターネット上の誹謗中傷うんたらかんたら、うちとは関係ねえよということです、当法とは全く関係ない出来事です。で、これらの悪質な嫌がらせをする人物と記事には関係ないかもしれませんが、とにかく協力してくれて嬉しいぴゃっていうのが書いてあります、
はいはい、
協力を依頼するならいきなり削除を強権的にちらつかせるよりも個別に相談するのが筋ではないでしょうか。うち素性も名乗らない相手に力添えする義理はありません、
おい、いいぞ。
で本件記事の削除というものに関しては拒否します、以上回答を申し上げます。ウェブラジオ FMC えのきだ深夜門ということで回答をしております。はい、このようなですね、これもう一瞬はこれあのスラップだよね。
スラップです、
何をやっとる
しつつあることが、
やっぱね、このやっぱ納豆だけに粘着質っていうことでしょうか。
これに返信はないんでしょ、これに対しては。
これ送ったところ、
ま、送った後ね、
うん、これをシーサーブログに対して送りましたら、シーサーブログさんから分かりましたと、はい、でこれをその本人様にそのままお伝えいたしますということでしたので、どうぞという、今頃伝っまだおさく言ってキーってなってるかもしれませんけど、
キーってなって
る、まあ、ついに FMC が300万払わないと訴えられる日が近いかもしれない
です、ね、受けて立とうじゃないか。これで取れるんだったら取ってみろよ。
お高い弘中弁護士呼ぶんですか。
僕はこれは弁護士いりません。
あ、そうですか、
はい、大丈夫です、私一人でやれます、
戦えますな、
無認可弁護士として名打ての
先生に頼みますか、
いやいや、いらないですね、でも私が
服部さんですもんね、
コミカド&服部を一人でやらせて、ということでございまして、まあ今後また何か面白い展開があったら、速報で皆様にお伝えしていこうと思います。
本当にね、令和のね、納豆の令和にある納豆のね、ホームページ見たんですけど、
はい、
納豆を通してあとなんかエンターテインメントを提供するって、
いや大変、僕はその令和納豆っていうのが出てすぐから僕は注目してたんですよ、
はい、
で、すぐにね、あれはなんだっけな、ぶらり途中下車の旅っていうのがあるじゃないですか、はい、日テレの、
はいはい、
あれでね、あの時旅する人誰だったかな、舞の海だったか誰だったかちょっと忘れましたけど、はい、誰だったかな、なんか俳優さんだったかな、はい、行ってんですよ。で、そこでその納豆定食をこう食べて、うん、ごちそうになりましたって出ていくシーンを見て、ああこんな店いいなと思って、
美味しそうですよね。
僕はもう第二気持ちとしては応援していたんですよ。
で作った理由も水戸市やのに、その納豆の本場やのに納豆を売りにする店が一軒もないと、だから自分らそこでやるんやっていうね、
いやだからその気持ちは良し
ですよね、
でところがなんかこういつの間にかこうネットで伝わってきたニュースが、そのクラウドファンディングだかサブスクだか知らないけれど、
はいはい、
お金をいくらか出したら、まあ、一生タダで何回でも納豆飯が食えるという、うん、そんな夢のような話あんのとか思ったんですけど、 まあ、それが案の定トラブルの元になっていったっていうのはもう皆さんご存知の通りで、その現象をこの、2021年の3月、のうちの番組で、3月21日ですねの TYC の中で、紹介して私の考えをただ吐露しただけです。それをその名誉毀損だなんだっていうんだったら受けて立とうじゃないですか。やりますよ、ということでございます、まあでも一種の炎上情報なのかな、こうやってね。
そうですね、
まあ、もうこの話題終わります。
終わりですね。
次のお便りいきます、新潟県新潟市からいただきました56歳会社員、ラジオネームベコ、
ありがとうございます。
QAC の皆様こんにちは、こんばんは、
こんにちは。
新ウルトラマン見てきました、ご覧になりましたか、
ね、はいはい、
自分としては新ゴジラの方が好きかなっていう感想でした。まあほとんどの人そうじゃないですか。正直そうだと思いますよ。 さて映画を見終わった後にモヤモヤ感が残っていました。それが何かと考えて気づいたのがウルトラマンを見たことがないということでした。
オリジナルの方見てないという。
見てない。
多分ねオリジナルの方が面白いです。
56歳ということは私とそう年は変わらないから、まあ初代ウルトラマンが放送された時代を共に生きてきた、まあ、世代と言っていいと思います。はいはい、ウルトラマン見たご覧になったことない、うん、まあいいや。でゼットン以外に出てくる怪獣に心当たりがないのです。
あメフィラスとかね、
メフィラス星人、あのザラブ星人どうですかね。
あれは知ってましたよ、
ね、あの冒頭に今ねちょうどあの冒頭のシーンだけがあの無料で見れるようになってます。最初の、
はいはいはい、
ウルトラ Q のパートですよ、うん、あそこはあれウルトラマンの怪獣じゃないですからね。ウルトラ Q に出てきたやつですから、
はいはい、
だからゴメスとか、
はい、
そのペギラとか、
はい
ね、で、でこのまあともかく心当たりがない。初代ウルトラマンの姿は鮮明に、分かっているのにですと。で 2,3 歳年上の先輩はこれぞウルトラマンと言っていたので、彼は本放送を見ているのでしょう。思えば初代ウルトラマンの本放送の時は自分は 1,2 歳の頃で、まあそうでしょうね、テレビは積極的には見ない家庭だったということもあり、おそらく見ていなかったようです。本放送を見た記憶があるのは、ウルトラセブン、帰ってきたウルトラマン、
はいはいはいはい、
ウルトラマン太郎、
はい、
レオあたりまで。なぜウルトラマンエースが抜けてるんでしょうか。あ、ね、まあ、これだけは間違いなく一生懸命見てました。以前から感じていたことなのですが、アニメとかドラマとかの最終回は異常に覚えているのだけど、うん、前編を通して見た記憶がないことがあります。思えばテレビで懐かしのアニメ特集とか感動の最終回みたいなバラエティ番組で切り取った映像を繰り返し見たことで、見たことがある番組と思ってしまっている気がします。
うんうんうん、
フランダースの犬の最終回などは特にそうで、最終回は覚えているけれど他の回は全く知りません。
フランダースの犬って何でしたっけ。なんか101匹俺って
それ101匹ワンちゃんだよ。それ犬しか違わないじゃないですか。全然筋書きが違うぞ。
え、あロミオってあれロミオと
ロミオ、どうしてあなたはロミオなの。
あまあまあ
そんな感じなんですよね。
アロアとね、
はい、
あのアロアとなんだっけあの兄ちゃんは、はい、ネロ、
ネロや、
ネロ、
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 はい、ネロ、
もうまあまあわかんないです、はい、
ああ、
パトラッシュ、僕も疲れたような、あ
パトラッシュ、パトラッシュ、
そうそう、名前聞いたことあります、
うんうんうん、
あのね、クリスマスの時だけあの見れる映画を見ながら死ぬというような、はい、
あの中にね、あのハイジがいるよね。天使の中に絶対ハイジだなと思うのがいて、初代ウルトラマンを見たという記憶もこれと同じ現象かなと思います。テレビによって記憶が改ざんされているような気分です。このように感じるのは自分だけでしょうか。皆さんの思い出のアニメドラマは本当に放送を見たものですか、見ているんですかと。
いや、
まあ、記憶が改ざんされていませんかということでいただきました。
改ざんというか、ね、再放送がよくやってたんで。
そうですね、
まあね、
あのウルトラマンに関しても何やろうね、
だってあなた方だって初代ウルトラマンって絶対 本放送見てないわ
け。見てない。再放送は何回も見てます。
多分ビデオとかで見た感じだった。
ビデオで、
はい、
あのサンテレビであの一時期やってたんですよ。
まあサンテレビとかはやるやるやる、はい、やるやる、
であれが多分自分は中学校とか、
だって今だってガンバの大冒険とかやってるもんだって。
あ、そんなやってるんですか。
俺見てるものだって。
それリメイク版じゃないですか。
いやいやいやいや、
ガンバですか、
もともとの、川原サブが歌を歌ってるやつです。
ウルトラマンいいですよね。ウルトラマンって、A タイプ、B タイプ、C タイプってあって、あの顔が若干違うんですよね、
まあ、時代とともに。最初はこうゴムでできてたんでラテックスなんで、はいはい、こう口、あれ最初口が動く設定で喋るって設定で作ったんですよ、うん、あと途中からそのあの ABS 樹脂に変わっていくっていう、
はいはいはい、
そういうのがありましてね、
はい、
でまああと、まあ、A タイプ B タイプ C タイプって言っちゃうとどっちでもどちらかというとダダの方のイメージが強いんですけどね。
あ、三面怪人 ね、
そこにあのエッグさんのマイクはダダ
の
です
ね。ウルトラマンっていうあのゲームソフトがあって、プレイステーション2用のね、
あ
の、まあ、ほんまにあのウルトラマンだけの あのあれなんですよ、ゲームのソフトなんですよ、はい、でウルトラマンが好きな人へ送るっていうそういうタイトルで、うん、
俺ファミコンのディスクシステムのウルトラマンって持ってるよ、いまだに
ウルトラマンが好きな人へ、多分安いと、だいぶ安いと思うんですけど、プレイステーション2なんで、うん、あれがねかなり良くて、ほんとにあのウルトラマンのストーリーをこう、ね、できたりとか、あとそうですね、とか A タイプ B タイプ C タイプ、そしてその次にある、あの帰ってきたウルトラマンとかも収録されてるんですよね、はい、あれはぜひやってみる価値あると思いますよ。
はあ、はい、まあどうですか、エッグさんは、ね、ウルトラマンは、
あのね、はい、全もうほとんど見たことないんですよ、すいませんみたいな、はい、
はい、うん、なんかね、平野子もどうですか。
いや私も見てないですね、ウルトラマンは。だって、はい、あんまり興味なかったですもん、ウルトラマンって
女子ついてこれないんですよ、やっぱ。
そうそうそうそう
ねえ、こう、うん、女の子でも見てる人は結構見てる、
そう、特撮とかね、
ウルトラマンは昭和の終わりから平成の半ばぐらいまで15年間、はい、あの新しいものが作られてなかったんで、はいはい、多分ね、ある世代の人は全然見てない人がいるはずなんですよね。
まあだからほら、そのウルトラマンがまずあって、でウルトラセブン、だからその前のウルトラ Q から始まるんですけれど、はいはい、だから今回もだから、そのウルトラマンの、我々ウルトラマン世代はみんな共通体験としてあるんですけど、はい、オープニングはウルトラ Q なんですよ。まずウルトラ Q って字がこうグニグニグって油絵みたいな、こうあのグニグニって回転しながら、こう、
はい、鉄が錆びたようなね、
そ
う
そう、でそれがバーンって破れて真っ赤なあの画面になって、そこに白抜きの文字で、はい、ウルトラマン空想特撮シリーズが出てくるわけですよね、はいはい、であれを見た時に、その子供心でウルトラ Q が始まるのかなと思うわけですよ、はい、であれは一体何だったんだろうって未だに謎なんだけど、まあまあ、ウルトラ Q の延長線上にウルトラマンがあるっていう位置づけなんですけど、それでまあ今回のこの新ウルトラマンはオープニングに同じ仕掛けをやってるんですけれど、はいはい、ただし今回はオープニングは新ゴジラなんですよね。新ゴジラって字が出てくるんですよ。でそれをバーンって破って新ウルトラマンっていうのが出てくると、まあ、今回のあのその冒頭のシーンをあのちょっとだけお見せしますっていう東宝のサービスでは、うん、そこの大事な部分はカットしてるんですよね。
そこは笑
ってどうですか。これはもうネット上でもう散々言われてる、ね、もうネタバレになんないですよ。でそので最初に出てくるそのあのゴメスが出てくるんですけど、はいはい、でゴメスってのは、まあのまあ、分かる人は分かると思うけど、ゴジラに角つけただけの怪獣なんですよ、はいはいはい、ゴジラの着ぐるみを再利用してるわけですよ。でそのシンゴジラなんだよ、完全に体がシンゴジラに角つけてんだよね。それでその倒され方とかはそのあのゴメスの次に出てくるこのマンモスフラワーが出てくるんですけど、でマンモスフラワーが出てるところが東京駅なんですよ、うん、であれあのシンゴジラが倒されるのは東京駅なんですよね。でだからそこら辺のねシンゴジラのエッセンスをまずそこに全部凝縮していってるわけですよ。でこれはシンゴジラのストーリーの中のパラレルワールドみたいな感じですよっていうのを意味、うん、あのまあ見せた上でまあ庵野秀明のそのまあそういうアイディアなんでしょうけど、うん、でもねやっぱねあの返す返すも惜しいのはやっぱり樋口真嗣という人はやっぱりあんまり僕は才能のある人じゃないなと僕は思っていて、あの庵野秀明がもう直接葬式でやってたらちょっと違ってたんじゃないかなとか思うんだよね、うん、だからその点で言うと次の新仮面ライダーの方はちょっと本格的に来るんじゃないかな。
スケールが違うじゃないですか。
まあまあそうだけど
ちょっと巨大行った後に人型ってなったらだいぶだと、
うん、いやだからそこら辺のドラマがどういう風に描かれるかだよね。そのショッカーだとかで、はいはい、あとその、まあ、本郷猛と一文字隼人が出てくるわけです。
一号二号、
うん、でその一文字隼人をあの今回はあの江本佑、はいはい、あの江本明の息子がやるんですよね、はい、であの本郷猛はあの兄ちゃんなんだっけあの名前出てこない
、ね、池なんとか
池
畑亮介違うなんとか亮介違うなんだ
まあまあそういう
池
井戸潤でないことは確かだ
った、はい、そう
池井戸潤ではないですね。
ああ池上明でもないな。
そうですね、
うん、違う
池田大作でもないです、
ね、池田大作だすごいね
池
どんな作品なんだ
ろう。かっこいい全
部だからまあそのおそらくその
はい
なんだろうなあのシンゴジラって、はい、完全にあれはあれですよあの、うん、日本の一番長い日なんですよ。
あ、
わかります。そのね、あの ポリティカルドラマだからその政治ドラマになってて、
はい、
その日本の一番長い日ってやつは何なのかっていうとその軍人たちがそのどうやって戦争を終わらせるかっていうのを描く24時間の物語なんですけど、そこでその政治家とか軍人とか軍人もまあ陸軍やら海軍やらなんやらいろんなやつらがうごめいて、あの本当にこうそこになんていうか人間ドラマっていうよりは本当に淡々とそのシステムがどう動いていくのかっていうのを見せるドラマだったんですけど、でそれを完全にベースにしてるのでそれで出てきたんで俺なんかもすごい見やすかったんですよ。で、で今度の新ウルトラマンはそれに乗り切れてないっていう、ちょっと人間ドラマにちょっとこうシフトしちゃったっていう、それもまた中途半端で、で、これももうネタバレでいっぱい出てきてると、本来撮影が行われたやつでは、
はい、
まあ主人公とヒロインがのキスシーンがあるんですよ。
へえ、
撮影も済んでたんですよ、
はい、
でもそれはやっぱダメぜっていうことでカットされてるんですよ。絶対いらないよねあれ、いらない。であれはねシン・ゴジラの時もあったのよ。シン・ゴジラの時もラブシーン的ななんかねものを入れろっていうやつを言ってきたやつらがガンガンいたらしいけど、それを結局もう跳ねとのけてそういうものを全部こう捨てたわけ、はい、だから成功してるわけ。
あ
だからねなんかやっぱそこのね割り切り方がねまだ樋口信者弱いな。
そうですね、
だからね女の人を描きたいっていう欲があるんじゃない、なんかね
女の人なんか描いてましたかあれ。
いや長澤まさみはやっぱり女性ですよ、
うん
まあ、女性としての動きがあったし、あれがもうちょっとねこうなんかもうなんか新御師の時そんな人いない、はい、
うんなかったですね。
ね、みんな官僚であったりもうなんかこう、はい、私生活がこう感じられないような、
うん、
なんかそういう人たちばっかりだったんだけど、うんまあ、そんな話
じゃ
ない
。池松壮亮でした。
それだよ池松壮亮がやるんですよ。
なるほどな。
さあなんか見てないのに見たつもりでなにいるものってありますか、ね、
見てないのに見た。ですね。
なんか言われなきゃ分かんないですよね。
ああでもねあれだ。ロボットもののゲームをスーパーロボット大戦っていうのがあって、
はい、みんな出てくるやつね。
そうあれをやってるから、はい、なんかストーリーも大体頭に入ってくるんだけども、
はい、
本物
の
実際のやつを見たことがない。マジンガー Z、ゲッターラボ、ボルテス5もコンバトラブイも、はい、ね、ほとんど見たことないという。
じゃあマジンガー Z 見てない。
いやうちの近所に大映があったんですけど、大映の子供が遊ぶコーナーのビデオが流れてるとこがあったんですよ、
うん、
そこでなんかアシュラ男爵と戦ってるやつはその1話だけ、はい、そこの1話だけなんかマジンガーZ見たことあります
ね。ブロッケン伯爵が出てこない。
出てきます、ね、手で顔を持ってる人ですね。
そうですそうです、
はい、
確か声自体はドクロベイと一緒だと思う。
一緒です一緒です。
そうですね。
ロボットものは見たか見てないかっていうのが微妙なやつが多いですね。なんか。
まあ昭和のものだったらほぼ逆に見てないのがないぐらい見てるな。でも。
ああ。
なんか私なんかいろいろこう漏れ聞こえてくる話を総合してそれでこう話を合わせていってるっていうのがあって。
あ
うん、
はいはい。
あれかな。
例えば私ガンダムほとんど見てないんですけど、
はい、
でもところどころ分かってるったりして、
うん、
例えばモビルスーツロボットじゃなくてモビルスーツを呼ばないといけないとか、
はいはい、
なんかあとアムロレイがなんか親だって殴ったことないのにと言ってるのが、
おなじみのシーンで、
そう、
それはほら芸人がやってたよね、そのねよくね、
あそうですね、なんかそれでなんか見たつもりになってるっていう、
私はガンダムはもう本当に見てないんですけど、
あそうなんです、
ガンダム消しゴムはガシャポンで集めてたんですよ、それでアムロの背中にアロムって書いてあったのを覚えてます
よ。アロム
ミスプリで、
ミスプリですか。
アロムって書いてありましたね。まあ、キラユコさんはね、このウルトラマンに出演なさっていたということなんですけど、ラゴンのやつですよね。
私なんすか。
ラゴン、そっち一番いいんじゃなくて。
一番最初のやつですね、
ラゴン。
ラゴン、
海底の、海底人ラゴン。
ラゴンですか。すごい白い光線反射。
半魚人みたいな。
カッパみたいな。
あれはウルトラQにも出てくるんですけど、はい、あれはあのお母さんなので、
はい、
子供をあやすあの優しい怪獣ラゴンなんですよね。ウルトラマンでは巨大化
してせめてゼロニモンとかにしておきます。
あ、ゼロニモンがいいですか。
ああ
ゼロニモンということはあの友達は誰ですかね。あ、ゼロニモンは関係ないか。ミイラ人間の友達がドドンゴだっけ。
あ、
ええ、じゃあミイラ人間の役ですか。じゃない。
なんか
じゃない。登場人物なんかいない。
ああ。なんかあの空からの贈り物みたいな。
ああ。
え、
あの空あのでかいやつ？
でかいやつです。
ブルトンじゃなくてなんだっけな、スカイドン。
あ、スカイドン。
最後風船つけてあの宇宙に飛ばすんだけど、うん、あの力が足らずに落ちてくるっていう、うん、その作戦失敗、そもそも失敗するからそんなものはっていう
、そもそもですよ、
はい、はいはい、
見たことになった気持ちとかですよ、
はい、
例えばあの映画とかでですよ、
うん、
あの一回見ただけでも、
うん、
あのもうあの覚えてないじゃないですか。だけ何十年かぶり見ても新鮮に感じる時ないですか。
いや、ありますよ。
あるある。
だからそんな感じだと思いますよ。
あの、大してね、あの心に残らなかった映画ほどそういうのが多くて。
うんうん、
なんか見たんだけど、なんか見た気がすんなと思って、で、なんかテレビかなんかでやってるのたまたま見てたら、なんか俺見た気がすんだけどなと思って、見たなとか思って、はい、そのうちなんか。
でも、やっぱ、なんか新鮮な気持ちで見ませんか。なんか、いや、見たことあるけど、いや、ここら辺覚えてなかったなとか、また新たな発見とかないですか。ま
あ、いや、あるでしょう。
だってほら、俳優さんもね、こん時はほらド新人だったのに、あ、こんなところに出てたんだとか、そういう発見もあるじゃないですか。
それありますよ。
ね、
はい、
だからほぼほぼなんか覚えてないような気がしますよ、見た。ドラマとかでも、
はい、まあまあもう私、まあ、この新ウルトラマンも見てますけど、
はいはい、
今度もしまた見る機会がもしあれば新鮮だと思いますよ。前半寝てましたからっていう
そこかよ。
全然だから俺が気づいた時にはもうウルトラマンがいたんだよね。なんかドバーってこう風が来て、なんかバーンって立ってるとこから目が覚めたんで、どういう下りだったのか全然俺何斉藤匠とウルトラマンがどう融合したの
か。 4DX とかじゃないんでしょ。
いや 4DX ではないです。
あの普通のやつ
ですよね、はい、あですよね。
なんでウルトラマンのさ、あのあれですよ、ウルトラマン、なんでウルトラマンの第1話って、作品何にしてもそうですけど、降り方っていうか地球への降り方が下手なんですかね。
いやいや、うん、慣れてないからね。
え、下手なんですか。
いや、だってウルトラマンは
つこけるんですか。
違う違う、だから人を巻き込むんだよ。迷惑かけんだよウルトラマン
って。あ、なるほどね。なぎ倒したりするってことね。
でてめえが加害者のくせに被害者を巻き込んでたな。被害者の人生をもてあそぶんだよウルトラマンって。あれ、早田隊員なんてたまったもんじゃない。あれ家督隊のエリートでね、これから前途洋々だったんだ彼は。
う
ん、それはいつがあのぶつかっちゃってたぜ、
はい、
で、すまないとかっつって、何がすまないの。俺で共に戦おうとかっつって、
うん、
まあ、早田隊員も早田隊員で、もうちょっと文句言えばいいんだよ
ね、
慰謝料払えとかっつって、
ね、でもそもそもウルトラマンってあの戦ってる時壊しまくってますよね。
ですよね。
メ
ビウスの第1話とか結構あれさ、
建物を壊しまくってますよ。
下とか踏みつけてそうですよね。
そう。
ただね、それね、ウルトラマンとウルトラセブンぐらいまでで、
はいはい、
で、帰ってきたウルトラマンとかになると、はい、もう予算がないので、
はい、
あの出現するシーンは街中なんだけど、はい、戦ってるシーンはのっぱらが多いで、
ね、うん、ああ、なるほどね。
急になんか郊外になるんだよ、
場所がね。
あれ、あの建物がね、ほとんどあの昔はね、上ウェハースで作ってたんですよ。
ウェハースで作ってたの。
だからバリバリって割れるんですよ。
うん、
で、まあそれもやっぱ作るのにお金がかかるので、
はいはい、
でやっぱね、なかなか壊せなくなっちゃった
と。ウルトラマンガイアは逆に、これも平成3作品の最後やったんで、予算がめちゃくちゃあったらしいんですよ。うん、で、これ以上にないものを作ろうって言うので、こう予算にこう、なんなんですかね、渋りがなかったんですよね。だからとにかくウルトラマンガイアって、その、街中で戦うシーンがめちゃくちゃ多かったりとかして、
はいはいはい、
かなり作品になってるっていうのはありますね。
はい、
まあぜひね、新ウルトラマン、ぜひ皆さんもね、ご覧になりたければ見れば。
そうですね、見たければ見たらいいんですよ ね、
あの2段3段用意されてるとか小耳に挟んだんですけど、
やりかねないですよ、うん、あれは やるでしょ、おそらく
興行成績によるんじゃないかな。
いやだからあの今ほら CG でしょ、はい、だからその戦闘シーンとかも比較的楽なんですよね、そういった意味で言うとね。だからやれるでしょ。で海外輸出ってこともあの今道が開けてきたから、一時期あの権利上の問題で海外に出すっていうのがちょっと難しかったんですよ、日本のウルトラマンは、日本のものなのに。でそれがクリアになってきたっていうのもあるからこそ今作られてると思うので、でそうなるとやるでしょうね。でこれがあのもしあのアメリカとかで当たったりしたら、
はいはい、
さらにこれはもうあの株式会社カラーがもうウハウハですよ。でこれであのパチンコウルトラマンとかパチスロウルトラマン
が もうすでになかったです
よね。パチンコはいますよ。
いやだからこの新ウルトラマンのやつが
あるでしょ。そら
いやもう出るでしょ、これが、でもまああのね、あの
でも新ゴジラは出てないから出ないんじゃないですか。
わかんないけどさ、これは
とウルトラの子兄弟は出てましたよね、パチンコの
中で。俺やると思うけどね。まあ、ともかくあのシン・ゴジラとはかなり共通点があって、はい、これはあのウルトラ Q とウルトラマンがキャスト的に関係してるっていうのもあるんですよ。あの、うん、その例えばあの万丈目さんが、
はい、
あのなんか別なあの参謀みたいなので出てきたりとか、
はいはい、
なんかそういうあの役者が違う役で出てくるっていう仕掛けもいっぱいあったんですよ、うん、で今回もそうで、斎藤工は前回のそのシン・ゴジラでは戦車隊の隊長をやってるんですよね、
うん、
で他の人たちも何個か出てるじゃん。竹野内豊なんてあのもうそのまんまの役だもんね、
はいはいはい、
だからまあ、そういうところをこう見つけて面白がるっていうのもそうですし、
ってことはこれあれですね、映画館で見るのもそうですけど、うん、実際に DVD かなんか買って家でじっくりと、
ね、一時止めながら ね、
見比べながら見る
のが一番、そうネタバレをこうしながらあの 見つけるという、ネタバレとか伏線をね、はい、ということですね、はい、まああのゾーフィーが出るよ
ゾーフィーが、
ね、ゾーフィーがゾフィーじゃないからね、はい、あれはあのあれは何だっけ、小学何年生だか何だかだったと思うんですけど、はいはい、どれだったか忘れたんですけど、そこでミスプリントでゾフィーのことをゾーフィーって書いちゃって、
はい、
でそこで説明書きが間違ってたんですよ。それでゼットンを連れてきて地球を滅ぼすっていうのが書いてあって、
うん、
それが今回
どうなるかっていう、
どうなるかっていう、
ほんまにね、あれだけはショックでしたね。
いやだからそのね、あの都市伝説をそのまま使ってるの今回、あれはだからその理由も実はあって、あそこでムフフと笑ってる人も実はいたんですよ。
という初期のやつはね、ゼットン星人が連れてきたあのゼットンっていうあの宇宙怪獣だったはずなんですけどね、
ちょっとあのイントネーションがゼットンじゃないと思うけどね。
ゼットン星人ですよ最初は。
いやゼットン星人はゼットン星人っているの、あれは宇宙恐竜ゼットン、
そうです、
宇宙恐竜ゼットン、だからゼットンじゃなくてゼットンだから分かる、イントネーションはあれは、ゼットンっていうやつ、
ルルルルルルルルみたいなね、
ゼットンっていうルルルルというあとあの一丁堂の炎というやつ、はい、あれはあのなんであの空想科学読本で、
はい、
あの一丁堂の炎が出たらどうなるかっていうのを計算するのがあるんですよ、
はいはいはい、ありましたね。
でそれをそのまま使ってますからね。だから一丁堂の炎を出すことによって太陽系が消滅するっていう、
は
い、そういう使い方をしてるんです。だから全部あの伏線実はあるんですよ、うん、
はい、
空想
科学読本面白いですよね。
面白いですね、
あの、
ね、
ハイジのブランコを実際やったら
何百キロが出てる
ものすげえ怖いですよね、
はい、
ものすごい遠心力が働くというね、
マジンガー Z のロケットパンチであの胴体が弾き飛ばされるとかね、やってますよ ね。
あれは違ったっけな、あの星飛雄馬が、
はい、
家でこうあの壁の穴にさ、
はい、
あの弾を投げて、
はい、
で戻ってくる、
はい、
でそれで一人キャッチボールをしてるっていうのが有名なシーンがあるけど、
ね、
それが物理的に可能かっていうのがあって、不可能なんだけど、
ただタオパイパイが投げる柱とかあったじゃないですか、ドラゴンボールで、
はいはい、投げて自分が
投げたあれをするのはどうしたらいいかみたいなのがありましたね。なんか
ウルトラセブンは飛ぶとあの気流が発生して首が飛ぶとか
あるあるある、
はい、や
ったあのね、あのガメラがね回転しながら飛んでいったらね、
はい、
手足も首も全部吹っ飛ぶ、はっきり言って回らない方がいいという、そういうことがありまして、続いてのお便りは、はい、大阪府寝屋川市46歳主婦、ラジオネームツッコミの方だと思う、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
たたたた大変です、
大変です、
いまだに COVID-19 感染者多発でおなじみの大阪維新政府が
はい、はい、
すいません、
これ大阪維新国ですからね、
そうですね、
大阪維新政府が、旅費最大5000円を割り引く大阪 いらっしゃいキャンペーン2022を6月1日から始めると発表しました。
6月1日から、
近隣、5府県在住者だから5府県ということは兵庫、うん、和歌山、はい、奈良、京都、滋賀かな、ですかね、はい、近隣、
滋賀
でしょ、滋賀
入らない、
京都、兵庫、和歌山、奈良、あ、
合ってるんです、ね、
あるそうですね、
そうそう、大阪はあの呼ぶとこやから あれですよ、抜けてるんですよ、
だからこの近隣5府県在住者が対象ということで、はい、これで風邪っ引きがどんどん増えますねということでいただきました、大阪旅行最大5000円割引来月からと、これはなんだ、これは大阪いらっしゃいキャンペーン2022、新型コロナワクチンを3回接種済みか検査で陰性証明が利用条件となっているそうです。予約開始は5月30日からだそうで、キャンペーンの対象は、あ、違うぞこれ、大阪、滋賀、はい、京都、はい、兵庫、和歌山、はい、奈良入ってない、
あ、
どうした、
奈良入ってない、
あ、関西広域連合に入ってないからだ、奈良が、
あ、そういうことか、
多分そういうことなんだ、
あ、まあ、この5府県の在住者で大阪府内で宿泊や日帰り旅行をする際に旅行代金の半額最大5000円を割引、さらに地域の飲食店や観光施設など3870の店舗で、使えるクーポン、これ最大2000円をまあプレゼントという、使おう使う、これだから大阪の人もいいんでしょこれ、
そうですね、
え、そうなんですか、だから大阪やから、
だから我々が例えば美濃かなんかの大江戸温泉物語かなんか泊まりに行ったとしても使えるってこと
でしょ、使えるんですね、
多分ね、いいですね、それ
ね、え、そうでしょ、じゃあこれ使ういいじゃんこれ、行こうみんなで、
あ、行きますか、
ちょっと我々にも骨休みが必要だ、
そうですね
あまりにもこの2ヶ月ひどすぎた我々の
カジノの署名でもう大変でしたね、
15万必要いったけども、
まあ、後でそれ C 枠でたっぷりとちょっと今日はやろうと思ってますけど、まあ、だからこれ使おう、
はい、
維新いいね、
なんで風邪ひいても戻ってくるんですね、
ギョギョ言いながらね、
木田さんこの、ね、5000円キャンペーンどうですか、あの熊本
チャチーくないですか、
チャチーと言われてしまいました、チャチー一言で終わってしまいました ね、
そうですね、ワイブラの考えることですから ね、まあ、ね、
そうですね、
これはどうすればいいの、これはそのサイトかなんかに行ってそこで、申し込む、なんかね事務局、電話番号は大阪0671676921番、もう一度申し上げます、
引き続き面倒くさそう、
大阪0671676921番へ、お電話ください、深夜ですので、お間違いのないように今かけてもどうしようもない
と思
って、
かけるな
というね、何かね、お困りごととかね、嫌味とかですね、
そういう、あ、それはいい、それはいい、
そういうのでかけたりするとは自己責任でお願いします、そういうのを私たちは別に進めてるわけでございます、
本当にダイナミック通販みたいなことしますね、
あ、そうですね、
でもそう、旅行代金の半額ってこれどういうことなのかな、だから宿泊料金と
半額とかじゃない
ですか、あと何これ移動はかかるの、
多分ねこれあれじゃないですか、旅行代金ってパックツアーとかセットものなんじゃないですかね、これ。
なるほど、分かりやすいね、その
ままね、そうすると半額、あっちが儲かるってこと、
結局そういうことでしょ、
多分そんな感じなんじゃないですかね、
なんかね、はい、なんか一部のさ、そういう決まった業種だけがこういうなんか手厚い、はい、特にこの旅行関係とかさ、
はいはいはい、
ね、まあ後ろにさ、ね、こう3階の下の人がいるじゃないですか、
あ、そうですね、
1階の上の人
の、そうですね、そうですね、1階の人が、
はい、2階っていう人が、
はい、全国旅行協会会長かなんかですよね、
はい、何か戸辺孫悟空 の長介みたいな、
はい、
口した人、
はい、
そこ白浜ってもいいですよね、だから、
あ、ね、あ、じゃあダメです、2階のふるさとですか、
はいはい、
和歌山の白浜って僕はまだ行ったことないんですよ、
もうないです、
あれね、
南紀白浜、
砂がね、なくてオーストラリアから砂を買ってるっていう、
へえ、
はい、
こうなんかちょっとね、どっかちょっと行きたいもんで、
後
で
また白浜はエネルギーランドとかがいいですね、
エネルギーランドって何、
だからいろんな体験ができるっていう
のその体験ができる、
その平衡感覚を失う部屋とか、なんかそういういろいろあります、
ね、そういう科学館みたいな、
あ、そうです、そう
です、いいじゃないですか、ぜひね、行きたいなと、
まあでもそれぐらいですね、
ワールドサファリ
って、まあ、アドベンチャーワールドありますよ、
アドベンチャーワールド行きたいね、
それただ動物がいるだけでしょ、
パンダが日本一いっぱいいる、
そうですね、
俺別にパンダは、
サンケ
ビ、パンダって可愛くないでしょ、
いやまあ近くで見たら可愛いないですけど、なんかね、色合いはいいんかなっていう、
あれに騙されちゃいかんよ、あれ絶対白髪染めだからね、
そう
なんだ、白熊だぜあれ絶対、まあまあ、白熊にね、はい、白髪染めであの ビゲンかなんかで、ね、パオンかもしれないけどね、塗ってるよあれ絶対、
あっこだけ
おかしいあれは、あの地球上の生物としてはやっぱちょっと考えにくいね、あの色合いは、
めちゃくちゃ言う、
あれあのほらもうとにかく目が嫌だ俺、あいつのあのなんかこう分け知り顔の目でじろっとこう見てるじゃないか、
ね、
笹を食いながら、
はい、
なんか笹を食ってるってことが信じられない、
あれなんかトリビアでやってます、笹ばっかり食ってたらあいつら栄養失調で死ぬらしい、
そうだよ、栄養ないんだよ、
はい、
あれ絶対なんかね人間をね欺いてるね、
そうですね、
雑食ですね、
あいつら人間だって食うからね、
そう肉食の時もあるってこと、
だからねパンダ界のサンチェベイが俺絶対いると思ってるんだね、
ああそうです、ね、
中国に絶対あるよ、なんか、はいはい、あのそういうパンダに襲われた村の伝説が、
あある
か、ね、巨大パンダがね急にあの何あのかやぶき屋根の家みたいなところをバーンと襲ってね、そこにいたあの女の人と子供をまず襲うんだ
それ NHK でやってたあのサンケベのやつ
で女の人をねあの藪の中のねあの木の下にね、はい、埋めとくんだね、それでその捜索隊があの探しに行ったら足だけが見つかったとかって、そういうとこから始まるわけ、
クマってなんかあれですよね、だからその狩るだけ狩ってでなんか餓死させるんですよね確か、
え
なんかねあのこう一気にこう殺しちゃうと、
だから取っとくんだよね、
そうです、はい、
そうそう
殺しちゃうとあれなんで半殺しにして巣の中に持ち帰って、うん、でなんかその生きてるか死んでるかわからん状態のことを、あれをキープさせるんですよ、
そうそうそう、
はい、でその保存食にしようっていう、う
ん、あの腐敗が進まないんですよね、
あそうそう生きてるんで、
はい、
まあ、頭のいいね、
嫌なやつだね、パンダもきっとそうだとは思うね、
なんかパンダになんか恨みでもあるんですか、
いやなんかあの目がなんかみんなからあの姿だけで可愛いとかって言われるやつはどうもね、俺はね信用しないことしてるの、俺は あれは人間を欺くためのねなんかだと思うね、
あ確かに結構可愛いけどちょっと凶暴っていう動物多いですよ ね、
あとさほらあのひよこがさなんか緑色とか赤のひよこが昔いたの
カラーひよこ、
あれは虐待ですよね、
あれもほら色をつけて人をこう、うん、欺くためのものでね、あれをね買ってきたらねわずかね一月ぐらいで鶏になるんだぜあれ、しかもねほとんどがオスだからね、はい、卵も産まずにね何の役にも立たないという悲劇が訪れる、はい、とんでもないものだったんだからカラーヒヨコというのは、
そうなんです、
まあ、そんなカラーヒヨコを買ってきては育ててそして叩き潰して鍋にしていたキラウエさんなんですけど、
知ってませんからね、叩き切ってません、
自分のおじいちゃんはねなんかその友達がなんかあれなんですよ、うん、鶏さばいてくれっつってさばいたらしいですよ、
その縁日で飼ったひよこが育ちすぎたってやつ
とかわかんないですよ、どういう経緯でも出たか知らないですけど、もともと自分のおじいちゃんっていうのがあのなんかその農業高校出身で、そのそういうね授業を受けたらしいですよね、はい、そういう技術
授業って何やろ、はい、鳥をさばく授業、
あそうそうありますよ、
はいはいはい、
春菜さんできる、
そう僕その授業を受けてた人なんで、
あ
農業高校出身なの、
じゃあそう鳥をこう殺めたりしてた、
あそうそう、あの逆さ吊りにしてあの、とりあえずここに口にあのナイフを入れます、ピッてやったら血がカッカッカッってなんとか跳ねてそれで血を抜きます、
怖いね、怖いそうだ、
お湯で一回つけてからそれであ
の、ね、皮を剥くんでしょ、じゃあ羽を
剥く機械があるんですよ、なんか脱水機みたいなやつが
あ
って、
あ
中にゴムの棒がいっぱい入っててダダダダ
ダダダダダ
ダダダダ、それで、あのまた焼いてあの細かいの取れへんので、
はいはい
はい、そこから内臓を抜いてまたなんかいろいろするといういろいろあるんですよね、
ここにこうスプラッタ春菜がこう
やって、ね、
意外とね料理したり農業をやったりするとねあのそういうことにも
いや、まあ、それはそう
だ、ね、でも本来の命ってそういうもんですよね、
まあ、そうやって食べそうやって食べ
そうなんですよ、
だから
誰かがやってくれてるから美味しい鶏肉だったり豚肉が食べられてる
わ
け
で、
フードロスとかだから本来の許してはいけないんですよ ね、
はい、
だからそのね無駄にその食べもせんのに無駄 大に生産して、
うん、
こうね、そもそも捨てることが前提作るというのをね、
食べもしないのに魚釣りいっぱい釣ってきて無駄にするやつとか嫌いなの。
あ、そうですね、
これ全部釣ったものは今日食えっていう
ね、
うん、さあ続いては、
すいません、
今これ今 A 枠だっけ今 B 枠だよね。
そうそうそうそう、
違いますよ、 A 枠ですよ。
B 枠だよ、私も言ってないです
よ。 A 枠ですよ。
はいはい、えらい投げやな、もう50分やってる。
3つ目と前しまいですね。
いやいや、
一旦 CM に行きます。ということで、CM です。はい、
世界のファッション、タマキン。